お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。主よ、今日与えられている箇所からどうぞあなたの御言葉を教えてくださいますように導きください。御霊様によってこの御言葉を理解させてくださいますように導きください。御手に委ねし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。2022年1月1日、本当に新しい年を主が備えてくださったことに心より感謝いたします。この新しい年を迎えるにあたって、皆さんの関心事とは何でしょうか。一般的にはですね、この年の初めに、目標を立てたりします。何か成し遂げることや、あのことをしよう、今年こそはというふうにですね、立てるかと思います。皆様はどうでしょうか。教会ではですね、計画、今年はこのような計画を立てましょうなど、いろんな取り組みを考えたりします。個人的にもお一人お一人、聖書通読などとか、いろんなことを立てられるでしょう。いずれにせよですね、私たちの側から何かしようと、こうなるかと思います。しかしながら、改めて私たちがそのことを始めるとき、始める前にやはり覚えなければならないことがあると思います。それは今日の、説教の題にもさせていただきました、主の御顔はどうなのかという視点ですね。このことを今日は共に学んでいきたいと思います。今日の箇所は礼拝でもよく用いられる、祝祷です。私自身もよく用いさせていただいています。主の祈りや使徒信条と同様に、長年こう聞いて読んでいく中で、いつの間にかその言葉に慣れてしまうですね。定型句となっていないかということ、私自身よくこう考えさせられます。クリスチャンホームで育ってきた私はもう本当に主の祈りや使徒信条ですね。御言葉もそうですけど、何か呪文のようにこうなってしまっていないかなということですね。子供の時にも食事の祈りをしてましたけど、何かもうとりあえず字面を並べるというですね、そのようなことを思い起こします。中身がないというですね、口に出している言葉は外見上あっても、中身が何なのかということをですね、本当にこうやっぱり気づかされるんですね。その度にですね、改めてその意味内容をこう覚えさせられ、分かっていたようで分かっていなかったです、そのようなことを本当に気づかされて、本当に悔い改めさせられます。それと同時にですね、まだダメだではなくて、本当に主は一つ一つ教えてくださっているのだということをですね、本当に感謝を覚えます。この日々の連続なのですが、今日の箇所ですね、この民数記6章22から26、祝福という箇所ですね、祝祷というところが出てきます。でも突然この祝福っていうことが出てきてるわけではないんですね。やっぱりそこには背景があります。流れがあって、こう祝福しなさいということがあるんです。本当にこう簡単に見ますと、このイスラエルの民はエジプトから救い出されました。あのエジプトの支配から、奴隷状態から救われたイスラエル、 そしてシナイ山で礼拝を持ち、そこで十戒が与えられました。そしてそこでさまざまな御言葉、犠牲制度、祭祀制度などをこう与えられたんですね。神の民として歩むために、その中心的な教えを、御言葉を与えられました、まあ、それが出エジプト記、レビ記なんですね。そしてこの民数記に入って、いよいよシナイ山を出発しますというところで、もう一回民数記はですね、最初から一章から読むと、今度は何があるかというと、陣形を組むんですね。好きなとこいい、好きなとこにいていいようではないんですね。ある定まった体型を取りなさいと神は言われます。それは幕屋を中心に、部族が、各部族が定められた場所に備え、配置されていくっていうですね、この体型で行きなさいと、まあ、神はこうイスラエルの民に教えられるわけです、まあ、本当に読むならこと細かに書いてあります。一人一人、あなたはここ、あなたはここ、あなたはここって、好きなとこいいようじゃないんですね。そしてその中心に幕屋がある。幕屋は聖所があるところです。これを中心にぐるっと取り囲むわけです。ですからイスラエルの民はいつもその歩みの中で真ん中にある聖所を見ていくんですね。そこで何が行われているのか、いつも見ているんですね。犠牲が捧げられます。灯火が絶えずこう灯されるんですね。これが生活の中心でした。こうそこから場所を変える時も順番がありました。そして宿営する時は必ず幕屋を中心にぐるっと取り囲む。いつもその中心は幕屋であり聖所でした。そういう中でこの祝祷が、この祝祷と私たち用いているこの祝福の言葉が述べられるわけです。まあ、22節で主はモーセに告げられたと、アロンとその子らに告げよ、あなた方はイスラエルの子らに行って彼らをこのように祝福しなさいとあるわけです。大祭司アロンと祭司の役割、それは民を祝福することでした。大祭司、祭司の口を通して神の祝福が語られます。もちろん祝福は、その出どころは神ですが、先ほどの背景を考えると、どこからその祝福が語られているのかというのは、幕屋であり聖所から祝福が語られるということです。ですから外見上幕屋制度を守ればいいということではないんですね。形だけ整えていけばいいということではなく、そこで何が行われているのか、このことをやはりイスラエルの民は考える必要がありました。真ん中で何が起きているのか、神はこのことを通して何を私たちに語っておられるのかということを聞く必要がありました。これが生活の中心だったんですね。イスラエルの民が生きるということの中心だったんです。そしてそのことと祝福は密接に関わっているということです。決して切り離されないんですね。この大祭司、祭司は本当にこの祝福、 その意味を本当に教えられていました。なぜならこの幕屋でその聖所で何が行われているのかということを一番近くで見ていたからです。この聖所、死聖所に関わることは本当に大祭司にとっては命がけでした。安易に近づくならば死ぬ。実際に大祭司の子供は2人死にました。厳粛なんですね。神に近づくと神の清さに最も近いところで仕えていく大祭司、本当に恐れ、しかしその大祭司が生きてそこから出てくる、そして祝福が語られていくですね。だから大祭司アロンであったり祭司であったり、本当にその口に出すこと、祝福の言葉っていうのは本当に厳粛でした。ただその言葉を言えばいいというものではなかったんですね。本当にそこには神への恐れ、その制度の意味をやっぱり深く教えられていたと思います。では実際に神が祝福するとはどういうことなのかを見たいと思います。まあ、24節から26節はこのようにあります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと。まあ、本当にこう聞き慣れた言葉ではありますけども、まあ、祝福という言葉を私たちがこの考えるときですね、やっぱりこう祝福ポッとこう私たちはこう考えることがあると思います。こう何か成功するとか、何かうまくいくとかですね、何か与えられるとか、まあ、結果的にそれもあるんですね。本当に主の祝福としてありますけれども、でもそうでない場合、もしそれがなかったら神の祝福はないのか。苦難の中にあっても、厳しい状況の中にあっても、でも祝福はあると言えないでしょうか。そうでなければこの世のご利益宗教と変わらなくなってしまうんです。何か自分に都合のいいことだけを祝福として取るならですね。じゃ神の祝福とは何でしょうか。苦難の時でさえ祝福と覚えることができる、この祝福とは何でしょうか。一つ目は、主があなたを祝福し、あなたを守られますようにと。主の祝福と民の守りが一つとされている、伴っている。切り離されないんですね。反対に言うなら、この主の祝福がなければ守りもないということになります。では何からの守りなのでしょうか。イスラエルの民はこれからシナイ山を出発して約束の地に入ろうとしていきます。まあ、当然外敵からの守りです。敵からの守りです。実際のですね、イスラエルの民に戦いを仕掛けてくる周辺諸国からの守りです。まあ、これはですね、聖書の至るところでこう書かれてある通りです。そして同時にですね、外側だけでなく、内側の敵からの守りでもありました。内側の敵、心とか魂に戦いを仕掛けてくる敵です。誘惑であったりします。不信仰であったりします。例えばイスラエルの民は本当に多くの人々がいました。 日常生活があります。多くの人々がいます。イスラエルの民、神の民とされて、自動的に何か平和に争いもなく暮らすのか、そうではないんですね。やはりそこには争いがあります。人間関係のさまざまな問題が生じてきます。これイスラエルだけが特別じゃなく、私たちもそうです。日常の中でそこに人がいますから、教会の中でもそうです。でも彼らの解決方法はいつも一つでした。それは幕屋の中心にある聖所に向くということです。その聖所で犠牲が捧げられる、罪の生贄が捧げられる、和解の生贄が捧げられる。そこで心の内が本当に探られ、悔い改められ、本当に神の前に低くされるということを、イスラエルの民は知るということでした。神の民として生きる、それは神の前に自分が何者であるのかということを知り続ける、そのように心や魂が神によってそのように守られていくということでした。もちろん外側もですね、敵からも圧倒的な敵が来ます。現実的に目の前におろおろします。いけないでしょうって、この現実いけないでしょうとひるんでしまうものです。しかし聖書に向かうときに、主がどんなお方であるのかということをやはり教えられて、やっぱり踏み出すわけです。信仰が励まされ、現実的な敵に向かうことができるんです。そのような神の守りを本当に経験していくんですね。そして二つ目に、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにと続けるわけです。主の御顔がイスラエルの民に照らされると恵みを知ると言えます。しかしこの主の御顔が照らされるとはどういうことでしょうか。何か心地よい、何かほんわかした光でしょうか。でも聖書を読んでいくと、やはり神を直接見るなら人は死ぬということが書かれてあります。その光に照らされるならもうダメだと、言い換えるなら神の清さが近づくと私たちの汚れが際立つということです。そしてその結果、その身に死を招くということを知らされるんです。でもここでは恵みと言われてるんですね。どうしてでしょうか。こう言い換えるなら、やっぱり生きることが許されるということです。神の前に汚れあるものが生かされるということです。これもまた中心にある幕屋によってでした。その聖所によって、そこで行われていることによって、神の前に生きることができる。このことをイスラエルの民は知り続けるということです。神の聖なる光、御言葉とも言い換えることができるでしょう。その光に私たちの心が 照らされ続け、本当に私たちのうちにあるものが暴露されます。しかしそれを隠さずに聖女に持ち出していくんです。そこに罪の許しがありますから。それを告白するなら主はあなたを許す、そして主の前に生きることを許してください。これが恵みであるということです。許しの恵みを知り、本当に神の前に出ること、立つことが許されることを知り続けるのです。そして最後に、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと。主の御顔がイスラエルに向けられるなら平安があるということです。一つなんですね。主の御顔が向けられることと私たちの平安ですね。主が御顔を向けてくださるからこその私たちの平安です。一つとされています。最初に見た祝福と守りが一つであるように、ここでも同じなのです。しかしこの主が御顔を向けてくださらないなら平安ではない。他の聖書箇所ではやはり主が御顔を隠されるとか向かないとか、そのような表現があります。その時はやはり裁きという問題があるんですね。あとは主は顔を向けられるという表現はあるんですけど、それは敵対して向くという表現もあるんですね。本当に主が私たちの方をどのように向けてくださっているのか、やっぱり私たちは本当に主の御顔をやっぱり伺わなければならないんです。でもそれは何かこうビクビクして見るということではありません。何かこうご機嫌取りのように顔色を伺ってということではなくてですね、子供が本当に親の顔を本当に慕い求めて仰ぐかのように、やはり主はそのことを待っておられる。平穏に暮らすこと、しかしそれとは逆に苦難にあること、さまざまな状況が私たちは生きるという中にあります。でもどのような状況であっても、このお方が御顔を向けてくださるなら本当に魂の安らぎがあるんですね。状況に左右されやすいものですけども、しかし本当にこのお方に向き続けるなら、いやそれ以上に主が私たちの方に向いてくださるなら、本当に平安があるんです。そしてそれは聖女に向くということなんですね。そこに全てがあるということだったんですね。ですからこの祝祷とこの中心にある幕屋の聖女は密接に関わっているのです。で、私たちはどうでしょうか。実際にこの幕屋聖堂は終わりました。犠牲聖堂は終わりました。私たちとは関係ないとするでしょうか。これはイスラエルに与えられた制度として私たちは遠ざけるでしょうか。やはりそうではなく、私たちも無関係ではないということです。 というのは、これは新約聖書で明らかにされていることです。この聖堂を完全に完成してくださったイエス・キリスト、そこに向くということです。イエス・キリストの十字架と復活、いやもうイエス・キリストその方そのもの、その方によって完成を迎えたからです。イスラエルの民はやがて来られるこのイエス・キリストを待ち望んで、この犠牲制度を、この制度をですね、守り続けたんですけど、ですから私たちはこの立法御言葉というのは無関係ではないんですね。ここに向くならキリストに出会うということになります。ですから私たちはこのように言うことができます。神の祝福はイエス・キリストのうちに完全に表されています。そこに向くなら神の守りがあるということです。主が御顔を照らされるとき、御言葉が私たちの心に本当に照らされるとき、汚れがあります、罪が示されます。しかしそこでキリストを仰ぐなら、そこに罪の完全な許しがあるということを教えられるのです。そして主が御顔を私たちに向け続けてくださるなら、しかし主が私たちに御顔を向けてくださっていても、私たちが目を離すという問題があるのです。目を離さないと私たちは告白させていただきますけども、その日常の中でどうしても目を離してしまうということがあるのです。ですからヘブル書ではやはりこのお方から目を離すなということをですね、この12章でやっぱり教えているわけです。私たちが疲れる原因、私たちの歩みが何か元気を失い、この信仰生活に喜びがないというのは、やはり原因は主から目を離している、このようにあるんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。私たちの力の源はイエスを見つめる、そして見つめるだけでなく、そこでイエス様が何を成してくださったのかということを考える、その連続の歩みなんです。そこで本当に元気を、この世が与える元気ではなくですね、本当に魂からの活力ですね、生きるっていうことを本当に主が教えてくださるんです。でもそれはすぐに分かるわけではありません。最初は分からないかもしれません。しかし分からないで止めるのではなく、やはり主を教えてくださいと本当に求め続ける。そしたら必ず主は教えてくださいます。ですから求めなさいと言われるわけです。探しなさい、叩きなさい、そして目を離すな。そしたら必ず主は求めるものに与えてくださります。主はそういうお方ですから。ですから何かすること以上に私たちは本当にこのお方を目の前に 主の御顔はどうだろうかですね。そして主の御顔が完全に表されているイエス・キリスト、この方を見続けること、そして本当にそこで主の守り、恵み、平安をますます深く知らされていくんですね。また新しく始まるこの1年、私たちますます本当に主の前に生かされているものとして、本当に目の前に神を置き、主の御顔を置き、そのお方が語られる御言葉に聞き従っていく歩みをさせていただこうではありませんか。そしてそこで本当に経験していく神の守り、恵み、平安を本当に味わわせていただきたいと心より願います。お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。本当にこの祝福、神の祝福は聖女にあり、またそれが本当に完成したイエス・キリストのもとにあるということ、本当にそのことをますます主を教えてください。私たちの信仰生活が本当に元気を失い疲れ果ててしまうのは、何か問題が起きるのはやはりあなたから目を離してしまうこと、主の御顔から目を離してしまうということにあります。しかしなおそのことに気づかせてくださり、あなたに向くことを許してくださっていますから感謝いたします。どうぞ新しく始まるこの一年、お一人お一人の信仰を主ご自身が本当に励ましてくださり、お一人お一人が本当に目の前に主を置き歩み続けるこの一年でありますように、そこに主の祝福が、恵みが本当にありますので、そのことを主を教え続けてください。感謝いたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。